京都山科の山林で旅の途中の若夫婦が盗賊に襲われる。現場には夫の死体だけが残されていた。一体誰が殺したのか。盗賊と妻、そして夫の死霊も巫女の口を通して語っている。ただ内容は全部違っていた。芥川龍之介の藪の中は犯人が明かされないまま終わる。大正11年の作品発表以来、多くの作家が真相をめぐって論争を続けてきた。相模原市内の墓地で昨年6月、当時25歳の女性の遺体が発見された事件も藪の中にあった。元交際相手の佐藤和麿容疑者30歳は死体を遺棄した罪を認めた。といっても女性が亡くなった経緯については知らぬ存ぜぬを通している。もちろん警視庁は慎重に捜査を進めてきた。ついに先週、佐藤容疑者を殺人容疑で逮捕する。女性の遺体からは睡眠薬の成分が高濃度で検出されていた。それは佐藤容疑者が知人の秋山千咲容疑者24歳に指示して購入させた薬品と一致していた。警察は佐藤容疑者が女性を眠らせ首を絞めて殺害したとみている。芥川作品にはない法医学をもってすれば、巫女の口を借りなくても死体に語らせることができるのだ。佐藤容疑者と女性、そして女性の長男の3人が一緒に写っている写真も見つかった。行方不明になっている長男のことを、これまで佐藤容疑者は知らないと供述してきた。生きている人の言葉には嘘がある。しかし、物言わぬ死体は決して嘘を言わない。死者2万体と対面してきた元監察医、上野正彦さんが言う通りである。死体は語る。上野さんは別の著作で小説の藪の中の真犯人も突き止めている。芥川作品は法医学的に読んでも矛盾なく組み立てられているそうだ。平成28年2月23日、産経省。